はようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1187回をお送りします。5月22日木曜日7時44分です。
お、
多分昨日より1分遅いだけ。はい、ですね、明日ってからあれです、タスクシュート協会の、認定トレーナー養成講座第3期ですねが始まって、まあ明日明後日ではありますが土日とやりますので、まだ、残枠はございますので、よろしければチェックしてみてください。はい、昨日だったか一昨日かな、お伝えしたようにですね、私としては、タスクシュートの中でですね、この2つ特にこう反復というものを意識して、反復でもいいし脅迫でもいいんですけど、そこを意識して、まあそこを避けるように使っていただく、まあ使用ですよね、ユーズですよ、ユーズできるようになりましょうという感じで考えていただくと、まあユーズは全然このポッドキャストでもウィニコット用語ですからね、使用できるようになると。使用の話ももっともっと詰めていくべきだなと最近は思うんで、今日出せればいいんですけどね。今日出せるかな。とりあえずこう、そうだな、まあ、使用。難しいですね、話としては。まあ、端的に言って、今日はこの話はすると思うんですけど、タスクシュートを何か、投影を満たすための道具にしないと。あるいはこう、投影というものを、私たちはされてしまうんですけれども、それにしてしまいますしね。この投影同一化の話を今日しようと思っておりますけれども、投影同一化というものとタスクシュートが、まあどうしてもですね、絡んでくるんですが、それをなるべく分けて考えられるようになると。まあこんなことをトレーナーの人に直接、こんな番組でもないのにダイレクトでお伝えすることはありえませんけれども、まあそういったことが僕の、こう、願ってるところなんだなとは思っております。まあ、この仕事をする上でもね。まあ、いずれにしても、あさってから、まあ、こういう話絶対全く出てきませんから安心してくださいね。J 松崎さんはそういう、僕みたいになんかこう、変質マニアみたいなところないですから。から極めて、それこそ、すくすくですからね。まっとうな方なんで、安心して聞いていただければと思います。この番組とは全く雰囲気が異質ですからね。彼と喋ってる時には、まあ、これも一種の投影なんだと思うんですが、はい、そういったわけで明後日よろしくお願いしますとともに投影という話をしていきたいと思うんですけど、投影の前にまず取り入れなんですよね。まあ、取り入れ、摂取とも、まあ、摂取と取り入れは同じですよね、日本語にすると。まあね、カメハメハとかやるじゃないですか。なんだっけあれ、悟空になっちゃうじゃないですか、女の子もなっちゃうんですよね、漫画読んでると、ドラゴンボール読んでると。これが取り入れ同一化ですね。非常にわかりやすいですよね。子供はみんなやります。大人もやってんですけど。いつしか我々はですね、自分がなんかこう、独特のユニークネスな、私らしさを備えたアイデンティティを持った一個人であるって考えたがるんですけど、その一個人は何によってできてんだっていうことを考えてみるとですね、まあ、もう僕らの世代で言えば、明日のジョーだったり、ラオウだったりしてるだけなんですよ。はっきり言って、僕が思うにですね。だって僕自身どう考えてもそうですもん。取り入れ同一化ばっかりやっていて、まあドラえもんになってみたい。ドラえもんにはなんないんでね。取り入れ安いものを取り入れて、頭がいい人はね、昔で言うところの博士くんとかになったり、孔明とかになったりしてるだけなんですよ。僕が思うね。だから、全然そこにユニークネスがあるとすると、その、組み合わせの仕方にユニークネスがあるだけであって、一つ一つをばらしていくと、自分でもな僕は、出てこないんじゃないかとよく思うんですよね。で、まあ僕もね、ご多分に漏れずジャンプ世代だったので、ドラゴンボールじゃなければ北斗の拳なんですよ。そしてなんか、みんなケンシロウになっちゃうんで、まあ人によってはラオウになるんだけど、どっちにしてもまあ僕はひどい目に遭うわけですよ。なんか飛行ばっかり疲れていて、アホなんで、男子は、本当に。痛いんですよ、あれは。でもね、みんなケンシロウになってるということは、つまり、何の独自性もそこにはいらないということを、 同時に、僕は当時からもそう感じてたんで、小学校5、6年の時だけど、こいつら何の個性もないなっていう、全員ケンシロウだよね。よくて諸葛孔明だよね。まあでも諸葛孔明も相当独自性ないですけどね。もう本当に、あれのどこに個性があるというのか、まあ、あるんですけどね。ここが面白いところなんですよね。だって背の高いケンシロウもいれば、ほとんどちびっこなケンシロウもいたり、結構頭がいいわけじゃない諸葛孔明とかもいるから、まあそこに個性はあるわけですよ。取り入れ同一化ですよね。取り入れて同一化していると。これが起きることは誰もオカルトだとは思いませんよね。取り入れ同一化が起こることに、なんかカウンとかになりたがる人いなかったよね。なんか超運とかにみんななりたがる。で、まあ、取り入れ同一化なんですよ。取り入れて同一化する。ここで切りましょうね。取り入れ同一化です。取り入れて同一化する。力士取るとかになっちゃうわけですね。これの反対が投影同一化です。こっちは実にわかりにくいんで、つい僕らはこれオカルトだと思いたがるんだけど、取り入れ同一化がオカルトでないなら、投影同一化は絶対オカルトではない。で、まず投影ですね。同一化の前に。もうちょっと年が進むと、人は小説を読んだりしたとき、まあ読まないやつはいるけど、まあ漫画読んだって同じですよね。必ずそこに投影しています。例えば自分、のび太くんになってますよね。のび太くんがジャイアンに殴られそうになると、自分も辛くなってくるってことが起きます。これが投影です。つまり、投影というのは、取り入れの全く反対なんだけれども、現実世界で自分がケンシロウになっちゃうのは取り入れですけど、ケンシロウを見ていて、自分がケンシロウのように漫画の中で動き回ってるのが投影です。これ全然オカルトじゃないですよね。絶対みんなやってますよね。うちの、大学の、ロレンスゼミの先生がですね、投影以外の小説の読み方を学べってすごい言ってたんですよ。小説を読んで投影できるようになるのは、すごいことだけど、そういうのは一種独特ではなくても能力だ。けれども、投影じゃない読み方をできるように大学生はなりましょうねというのが、まあ、ゼミの3、4年時の目標だったわけですよ。みんなノルウェーの森とかを読んでですね、うちの先生は読んでくれなかったけど、別に僕は読んでほしいとは全く思いませんでしたけどね。ノルウェーの森とか読んで、渡辺くんとかになっちゃうわけですよ。あるいは渡辺くんの相手の誰だっけ、ヒロインになっちゃうわけですよ。あの読み方をしていては、D.H. ロレンスはわからんと。だから、その読み方を、やめるようにしなさいっていうのが、うちの先生の教えで、まあ、ほぼ唯一の教えだった気がするんですけど、まあ、大体誰もそんなもん知ったこっちゃないですね。それだったら小説なんか読めませんってことしてありますからね。まあ、僕だってね、当時ドストエフスキーを読んじゃいたけど、結局のところ、イワン・カラマゾフになってただけなんで、もう全然変わらんわけですよ。先生の言うことは、よくわかるんだけど、その読み方は大学生にはつまんないですよね。うん。まだまだ情緒発達段階でやってることなんで、まあ、だからといってですね、やっぱりこう、散々ラバーズのポールになってもちっとも面白くないわけですよ。息子たち、恋人たちね。もう全然ピンとこない。今思うとあれがなぜピンとこなかったのだろうと思うぐらい、あれはめちゃくちゃピンとくるべき話ではあるけど、うちの先生って、あれを大学時代に面白いと思ったんだからすごいなと思うんですけども、まあでも戦中の人ですからね、やっぱり我々とは感情の動きの、その、なんちゅうのかな、感情の動きに、それほどの違いは感じなかったんですけど、接してて。やっぱりでも、その深刻さに違いがありますよね。納屋に爆弾落ちた言ってましたからね。まあ、彼は金持ちだったんで、戦中なのに納屋があるんですけどね。だから、自分は恵まれていたから納屋があったんだと思うけれども、あと、あれだって言ってましたね。こう、B29 じゃないと思うんですけど、爆撃機が、もう見上げると見えるわけですよね。すごいでっかい飛行機が。で、なんであんなに近くを飛んでるのにやっつけないんだって思ったっていう、多分7歳とかだと思うんですけど、いや、その疑問もっともだよなと。なんか、帝都上空とかで、ね、そんな低空飛行してるのに、もう撃ち落とせなくなってるってどうよっていう感じですけれども、まあ、そういう、多分彼が住んでたのどこなのかな、小岩とかなのかな、わかんないですけどね。まあ、でも、無事で何よりでしたね。あの人から習ったことはいっぱいあったんで、話が盛大に逸れてるんで戻しますが、投影同一化というのは起きます。まず投影は絶対やります。我々。小説読んでる人はみんな投影やったことあります。だって桃太郎になるじゃないですか。で、鬼ヶ島に鬼退治に行った気持ちに、それなんないんだったら多分、子供は童話とか読まないと思うんですよ。みんなシンデレラとか、男女問わずですね、性別関係なくなるわけですよ。かぐや姫はちょっとあれはね、僕には到底投影できる対象ではなかった。なんか意味がさっぱりわかんなかった。 今思うと実にいい話なんですけど、当時は意味がさっぱりわかんなかったです。このな、の子は何がやりたいんだって感じでしたね。その何がやりたいんだは非常に重要なんですけど、今日はその話はしません。で、投影します。そして投影するんですけど、これは現実でもやってます。だから我々は、諸葛孔明とか、ケンシロウとかになるばっかりじゃなくて、尊敬する先生とかになろうとしますね。ていうか、なっちゃいますね。なんか気がつくと、あいつ、あの先生の喋り方そっくりだよねって、うちのデミにもいたもん。うちの先生人気あったから、特に女の子に人気あったから、僕は絶対なるわいとすげえ努力したんですよね。先生そっくりのことを気がつくとしだすんですよ。先生好きになってくると。完全に投影と取り入れ同一化なんですよ。ああ、もうなんかこれは大学生だったらバレバレだから、めっちゃ恥ずかしいじゃんとか思って、僕はもういかにも先生が使いそうな言葉を避けるみたいな。もうすでにそれはそう、どんだけ意識してるって証拠なんですけれども。まあまあ、そういうことがありますね。だから、やるじゃないですか。意図的にやる人もいますよね。プロ野球の選手で、誰それ選手とそっくりのことをするみたいな。その選手の塾みたいなのが、キャンプで今流行ってたりしますもんね。まあ、大谷翔平塾みたいな、それはないんだけど、やって、なるべく同じようにいろんなことをするわけですよ。イチローとムネリンの関係は有名でしたよね。でですね。これが取り入れ同一化で、当然人間にも対応、適応できるというか、適応してます。やっぱり私は自分がなんだかんだ言って父親そっくりだなと思うし、なんだかんだ言って母親そっくりだなと思うし、父親と母親成分を取り除いちゃったら、佐々木翔なんで、かなり減ってしまいますね。なくはないけど、一部諸葛孔明とかになってるから、ろくなもんじゃないですよね。なんかバラしてみると。なんかもう本当に、アホかっていうような、なんかこう、もうフィギュアの塊みたいなもんでしかないですよ。これが取り入れ同一化なんですよね。で、この逆はどういうことかというと、相手を自分が投影したもののようにして、だから私が相手にドラえもんを投影すると、その子はだんだんドラえもん化していくはずなんですよ。子供はノリがいいから、結構これやってくれるんですよ。僕がすごい大好きな、ドラえもん大好きだった時代があったね。ドラえもん大好きだっていうことをよく知ってると、ドラえもんの声を真似てね、気の利いた子はそういうことをしてくれる。大体人気者で。これは投影同一化を買って出てくれてるわけですよね。意識的に投影同一化してくれてるわけですよ。これにオカルト性ないじゃないですか。で、私は一応物書きとかだから、つまりね、物書き善とさせるために、私のことが好きならばよ。物書き善とさせるために、いかにも物書きっぽいことをさせるわけですよ、私に。それって私に物書きを投影して、まあ一応物書きなんだけど、投影して、私がそれに同一化していくわけですよね。これが投影同一化です。かなりポジティブな方。まあ、妖精転移と言ってもいいんですけど、一番よくあるのが、あれですよ、サインを書いてもらうという儀式ですね。で、私がサイン書くじゃないですか。一発にもそれっぽく書こうとして、これは投影同一化が起きてるわけですよ。だから私に投影した通りに私が振る舞うことによって、まあ、その場に劇的空間が、劇っていうのはすげえうわーってことが起こるってじゃなくて、単にエナクメントが起きる、演劇が起こるんですよ。で、これが起きるわけですよね。まあ悪いことではない。だけど、対外投影同一化は悪いことが起きがちなんですよ。いいことは、今いいことを出しましたけど、取り入れ同一化好きでやるからいいことばっかりなんです。まあ、ケンシロウになることがいいことかどうかは知らんけど、でもやっぱケンシロウになりたいわけだから、ケンシロウになった気持ちになるっていうのは子供にとっては楽しいですよ。スーパーマンだろうと、なんだろうといいわけですよ。ここら辺までは誰もが簡単に理解できる話なんですよ。一番難しくなってくるのは、投影同一化で悪いものを投影されると悪いものになっていくと。だからシンデレラの話でね、ママ母ってのはあれは投影同一化の産物なんですよ。シンデレラは自分の中の母親の不在という辛さ。これが到底耐えられないので、お母さんがいないのはもう絶対耐えられないので、すごい辛いっていうこの辛さをですね、自分が持っているともうひたすら辛くなっちゃうので、なんかそこら辺にいる人に投影する。そうすると、そいつが悪人になる。お母さんがいないから辛いのではなくて、悪人が私をいじめるから辛い。まあ、それはそれで辛いんだけど、こっちの方が納得もしやすければ耐えやすくもあったわけです。シンデレラ的には。だから、投影同一化で、ママ母を作り出してしまうわけですね。これが、ものすごく進行したら幻覚なんですよ。 ものすごく進行したらですね。だから辛い目にめちゃくちゃ合ってる人が幻覚を乱すというのはそういうことなんですね。とてもある意味大変な精神状態で、やっぱここはここに投薬というもの、まずはそこを落ち着けようねっていう意味で投薬をするというのは、一つの人類のアプローチですよねとは思いますね。やっぱり、さすがに。放っといていいということにはならないし、このような状態になっちゃった人に下手に話しかけても、直ちに投影されて悪人の一味とかになってしまうわけですよ。だから難しいんですよ。思うにラポールって言葉はひどく安易に使われた時代もありましたけれども、カウンセリングにおける信頼性の核みたいな話なんですけど、やっぱりこの、投影された一味に、なりにくいっていうような意味もあるし、その言葉が届くっていうような意味もあると思うんですよ。もっとも転移の話が出てくると、むしろその一味になることから始まるみたいな気もするんだけど、いずれにしても、投影というものが起きているわけですね。だから、幻覚まではいかなくても、僕らはこれを結構やってるし、ていうかめちゃくちゃやってるんですよ。これは私がですね、どっちかというと、この3ヶ月チャレンジとか、精神分析とか言う以前から、すごく困惑した出来事だったんですよ。有名に少しでもなってくると、インフルエンサーみたいになってくると、やっぱりめちゃくちゃ投影されるわけですよね。で、人によってはその人の中のすっごい悪いものを投影されてくるんで、めちゃくちゃ困惑させられるわけですよ。めちゃくちゃ敵意持ってきてるんだけど、その敵意の言ってることの意味は、さっぱり理解できないっていうことが起こるわけですね。そうすると、私は心理的な話にやっぱりどうしても当時から、だって心理学はアメリカに行ってわざわざ取ってきたくらいですから、一応興味あるわけですよ。で、この人の心理は一体どういうことになってんだろうと。道端で会ってさ、いきなりなんか罵詈雑言とか投げつけられたらびっくりするじゃないですか。まず何よりも。腹が立つよりも。それに限りなく近いんだけど、もっとこう、独特の気持ちの悪さがありまして、初対面なのにもかかわらず、他の人に対してはしかもそうでもないのに、めちゃくちゃ挑発的かつ失礼だよねっていうことを、こうバリバリ言ってくるわけですよ。で、当然僕はそれに対して、少なくともポジティブに対応できなくなるじゃないですか。ネガティブに対応しちゃうじゃないですか。これが投影同一化なんですよ。その人と出会って投影される以前には、私も少なくともネガティブなものを持ってたわけじゃないし、機嫌が悪くてそこら辺の人に八つ当たりするぜみたいな勢い持って、だいたいセミナーとか、イベントとか、パーティーとかにわざわざ行ってですね、少々お腹が痛いとかあってもね、むしろどっちかっていうと機嫌良さそうにしようとするじゃないですか。僕はありきたりの人間だから当然そうするわけですよ。ところが、そこに来てすごく気分を害していくっていうことは、害させられているわけですよね。ということは、その人にとってのママ母ですよね。ママ母が私に投影されてるわけですよね。で、ママ母っつっても、私はもちろんその人にとって問題なのは多分ママ母とかではなくて父親とかなんですよね。男性だった場合と女性でも同じですけど、父親が、流行りの言う言葉で毒親みたいな感じで、とにかく許しがたい自己愛に満ちた父親だと。そうすると、私みたいな、ものを書いてちょっと有名になって、いい気になって自己愛に満ちているから、こういう父親に違いないという観点で投影された場合、すごく嫌なことを言ってくるに違いない。だって自分の毒みたいな自己愛の父親って嫌なことを言ってきそうじゃないですか。だから佐々木もきっと嫌なことを言って、ここら辺がすごい独特なんですけど、投影されてるからすでに言ってくるに違いない。同じようなことを違う人間かもしれないが、どうせ同じようなことを言われるに違いないということで、同じようなことを言う相手として私と対応するわけですね。だからもうのっけからすごいわけですよ。たまたま、やっぱり緊張してるからね、そういうところに行くと、例えば、夕方だけどおはようございますとか言うと、佐々木さんおはようございますってこういう時言うんですね、とかってから始まるわけですよ。最初の挨拶が始まる前からすでに何か緊張感が出てくるわけですよ。で、そうすると、まだその時には険悪にはなってないから、笑って、あ、そうですね、みたいなことを言ってると、こういう時にヘラヘラ笑うんですね、みたいに返されるわけですよ。こうやってじりじりっとですね、ここで行われてきたであろう、今ならそう思ってるんですよ。当時はそうは思わなかったけど、 その人にとって家庭で行われてきたであろうネガティブなやり取りが次から次へと繰り出されている口に、多分ですけど、その人にとってのお父さんだかお母さんだか知らないけれども、人と全く同じように振る舞い出す私がそこに形成されていくんですね。で、この時の、これを僕は力道と言いたいんですけど、力と動きなんですよね。なんかこう、心の底なのか、胃と心の付近をこうぐっと掴まれて、こう、ぐっとね、ぐっとねじられて、なんかこう、すごい気持ちが悪くなっていく力道っていうのを、体感していくことができます。できました。これが、一回とかだったら多分、こんなにいろいろ話せないと思うんですよ。これが少なくとも10回くらいはあったから、有名になった時期も僕もありましたから、だからこう、ぐっとやられるわけですよ。なんかこう、嫌な気分になって嫌なことを言え、みたいな、そういう感じで、何を言えばいいのかはよくわかんないんですよね。やりとりがなんか、仲よくわかんないやりとりなんでね。非常にその人の文脈の中にしかないものがそこに無理やり投入されてきているんで、まあなんか嫌な人の話しているように聞こえるかもしれないけど、そうではないと僕は言いたいんですよね。これは、広い意味で言うところの脱価値化であって、その人は、その分価値の低い世界に生きてるわけですよ。所詮有名な人間とは自分の自己愛の父親そっくりの人間であるとか、そういうふうに自分にとって嫌な人しか世の中にはいないことになってるから、すごくこうその人にとって世界の価値というのは下げられてるわけです。切り下げられてるわけですよ。僕はこの共栄同一化という概念は、メラニー・クラインの概念、まあウェイスって人が最初に言い出したって話もあるんですけど、まあメラニー・クラインが有名ですよね。の概念は、絶対に知っておく価値があると思うんですよね。僕らこれをお互いにやり合ってしまってる。もうこんなレベルではやんないけど、絶対マイルドにはやってるんですよ、これをね。だから人間関係結構厳しいんですよ。だってこれやられて嬉しい人いないからね。でもお互いにやってんですよ。僕だって絶対やってんですよね。やっちゃう相手にはやっちゃうんですよ。もっとマイルドにやりますけど、やってることに違いはないわけですよ。だから、このことを知っておかないと、人間関係の大変だとか、人間関係ってめんどくさいよねって、さらっと僕ら言いますけど、何がどうめんどくさいのかについての説明が聞いたことってほとんどないんですよね。だから人間関係ってめんどくさいよねって、誰かが僕に言うとすると、そこで人間関係がすでに起きてるわけだから、なんかちょっと変じゃないですか。やっぱりそこには脱価値化が密かに進行していると見るべきだと思うんですよね。脱価値化というのは本来そこにあるものよりは一段とレベルの低いものをそこで見てるって意味じゃないですか。だから、あれですよ。倉園慶三さんのグッドバイブスでいうところの夢見る人に罪はないんですよ。夢を見ている。現実に悪夢を追っかぶせている。この感じをつかめれば、少なくとも現実に悪夢を追っかぶせなくてもいいだろうというところ。まあ、それをやめることができるかっていうことになりますとまたちょっと別ですが、ここにある現実が現実だと思ってるのがまず何よりもいけないわけですよ。夢だと思うことによって、もう少しマシなものが目の前にあると考えることができれば、それだけでもう問題は解決に向かうじゃないですか。問題とされているものは、そこから消えていくんですよ。悪い夢だから問題があるわけであって、悪い夢っていうのは自分が勝手に見てるものなのであって、現実にはそういう悪さはないとするならば、もう一段、何にもしなくても楽になれるはずなんですよね。だから統一同一化っていうのは僕はとても大事な概念だと思うんですよ。取り入れ同一化によって自分がなんかなりたくもないなんかタコのお化けみたいになってたら嫌じゃないですか。でもそれは夢なんだから、なんかタコのお化けの漫画ばっかり読んでたからそうなっちゃっただけなんだから、やめればいいわけですよ。取り入れ同一化なんか。ケンシロウじゃないんだからケンシロウやめろって話なんですよ。どうやればケンシロウやめられるんですかっていう子がいるとすると、いやいや、君ケンシロウじゃないでしょっていうだけでいいはずなんですよね。ケンシロウをやめるための、7つのステップとかいらないと思うんですよ。私が思うにね。私が、まあ、昨日だか土曜日だか3ヶ月チャレンジのグループセッションとかでも、繰り返し、ここで行き詰まるべき理由は何もないはずだって思うんだけど、なんかこう、そういうふうに言われてみると、まあ難しいことだからなんかこう、レシピがいるだろうかってついライフハック頭で考え出すんですけど、いや、だけれども、東映同一化も取り入れ同一化も結局のところは空想してるだけなんで、空想というものは、 なんていうのかな、やらされるとか、実態を持って絶対やらねばならんということではないはずだから、ステップなくても、やめられるときはやめられるはずだよなと。だって僕らはスーパーマンだと思わないですからね、やっぱりね。で、心のどこかでスーパーマンだとは思ってないからこそ、やっぱり2階の部屋から飛び降りるとかしないわけじゃないですか。首から風呂敷のマントやって、2階の窓から飛んでも飛べないということがどっかで分かってるからこそ、飛ばないわけですよね。ちっちゃな、それなりに幼い子でもですよ。5歳児だからといって飛ばないわけですよね。飛ばないということは、飛べないことを知ってるということであって、それはやっぱりこの現実感覚に訴えればですね、訴えるのが嫌だと思っているのは多分、現実というものの価値を切り下げてるからなんですよね。で、この切り下げ方には二通りあると思うんですよ。一つはさっき言ったような自己愛というものに対する怒りですよね。で、投影同一化をするときには多分にこれは機能してると思うんです。やっぱり。我々は自己愛性ってものを見たに対面したときに苦痛を感じるものなんですよ。なぜならば自己愛の人っていうのは投影同一化をすごくしてるからなんですよ。まあ、自己愛の人っていうのは、二つあるんですけれども、どっちであっても最終的には同じで、他者の価値を、他者の能力とか、他者の意味とか、他者の存在意義とか、すべてなんだけど、をぐっと切り下げて、ほとんど見てないというか、無視するんです。何のためにそれをするかというと、それが目に入ってくると、彼らにとっては羨望で、自分が持ちこたえられなくなってしまうからなんですね。この自己愛の人と、投影同一化をするっていうことはもう完全にセットで、自己愛の人にとってすごく大事なことは、自己愛の人って言い方でも良くないですよね。これは今まで喋った部分をちょっと、本当は、一括置換をしたいんですけど、自己愛の時なんですよね。気をつけなきゃいけないと僕も思うんだけど、自己愛の人とかはいないんですよ。自己愛の時なんですよ。僕らは自分の、なんていうのかな、自分自身というものに持ちこたえられない。あるがままの自分であるということが残念すぎると考えたときに、万能空想を導入して、まず現実の価値を全部下げておく。まあ、現実というものは不要なものであるということにしておくんですね。そして、自分というものは、何らかの理由によって、こう、あるがままに感じられているとか、現実だと思われているよりも、数段レベルの高い、あるいは数段美しい、ないしは数段有能な、何でもいいんですよ。数段価値がある人間であると。実はこれ孔明になるとかと同じですよね。だから、自己愛というのはですね、多分、強烈な取り入れ同一化と、猛烈な排出的な投影同一化によって、ようやくなんとかこう維持できる何かなんですよね。パーソナリティっていうか、性格というやっぱりそれは、ある種の、一時しのぎの連続性みたいな感じなんですよね。自分という人間を、取り入れ同一化によって自分じゃない人間にして、だからもうこの段階で猛烈に夢見てるわけです。そして、自分の中のあるがままで残念で、虚しい部分を全部外に向かってバーッと排出するんですよね。そしてその排出したものを、現実、要するに自分の悪い部分を全部外に出て、それが現実なんですよ。だから、いかに現実に対して自分はすごいかっていう、そういう世界。を作り上げようと、必死になっている状況。それが多分自己愛的な心理状態っていうことなんだと思うんですよ。で、だけど自己愛の人がみんなすごくエバってるってあるじゃん。そこで厚皮薄皮って話が出てくるんだけど、人によっては、ものすごくダメで排出されるべき自分こそ結局自分なんだという、その残念感の極致みたいなところで生きているケースがあるんですね。分裂してるわけですね。素晴らしい自分もいるんだけど、そこに到達するまでには、ある種の、なんていうんだろう、イニシエーションみたいなものがいるんですね。そのイニシエーションが、の一つが有名なのが拒食なんですよ。で、拒食症の、女の子が、その時の担当してる松木邦弘さんに、もうとにかく、こう、ひどいことをいっぱいすると。もう、いろんなことをする。自傷ももちろんするし、吐くし、下剤をなんかありえない量飲むし、みたいな、何でもして、もうボロボロになってきて、で、松木邦弘さんに見捨てろと迫ると。なんで見捨てろと迫るのかというと、こういうやつは見捨てなきゃいけないからなんですよ。これでもうカウンセラーというものをジレンマに立たせるわけですよね。 見捨てろと言ってるのは松木邦弘さんの価値を切り下げたいわけですよ。松木邦弘さんは価値が高いとその子は思っちゃってるからカウンセリング受けてるわけですよね。そんなに苦しい状態なのに、拒食やめなさいとかいうおじさんの言葉を聞きにわざわざ言ってるわけですよね。何しに言ってんだという話なんですよ。拒食を完成させて、万能で素晴らしい自分に一段高く上がればいいだけなのに、そして世の中には、うんことか動物をいっぱい撒き散らして、その程度のものだと蔑んでおけばいいはずなのに、なぜかそれをやめなさいと言ってる先生のところに来るから、この先生を何とかしなきゃいけなくなるわけですよ。これがカウンセリングなんだと思うんですよ、そういう場合を。で、東映ドイツ化をするために、その松木邦弘という人の価値を下げるために、見捨てろと迫るわけですよね。そして、いや、もうダメだ。あんたのようなのは手に負えないと言って見捨てた場合には、このようにして松木さんの、価値切り下げが完成して、やっぱりこの世界はダメな世界なんだという、決定的な証拠が手に入るという、ある種の勝利感が手に入るわけですよ。で、もし松木さんが見捨てないということになった場合、こういうふうに自傷を繰り返して、摂食障害を治すこともできない、無能な医者のくせに、ただ見捨てずにここにいるという意味で、やっぱり価値を低くしておくことができる。どっちでも、その、松木さんの価値を下げておく。これはまあ、その場合のカウンセラーみんな同じ立場なんですけども、だから見捨てろというふうに迫られるわけですね。どっちを選ばれたとしても、その女の子の狙った達成は一応達成されるわけですね。そういうからくりなんです。このからくりに多分直面したことのないカウンセラーの人っていないと思うんですけど、まあ親も同じですけどね。反抗期の子供がやることって基本これなんで、親の価値を切り下げる。なぜならば親が自分より、力が強いとか価値が高いということに耐えられなくなってきているからなんですね。親の方が価値が仮に高いとするじゃないですか。もう私の場合もそうだったけど、母親の価値が自分より高いということになったまま、3歳とか4歳の時はそれでもう全然何も問題なかったから、お母さん大好き状態で、恋愛と性愛と母性愛を全部母親に持ってってたから、もう最高なんですよ、最高は。当時も最高だって態度はしませんよ、男の子だからね。でも、この最高の女性と一緒に、例えば、中央大学とか、わかんないですけど、独協大学とかでもいいんですけど、大学の入試受けに行くじゃないですか。そうすると、私は英語できたのねとか言ってるけども、まあ、何の役にも立たないですよね。一緒に行きませんでしたけどね。何の役にも連れてったって立たないじゃないですか。だから最低じゃないですか。わかります？この意味。私は投影しちゃってるからすでに、最高な女性がそこにいるんだけど、実はその女の人はただ、なんか私に文句ばっかり言っているわけですよ。だから、この僕は見捨てろとは迫りませんでしたけれども、価値切り下げをしたいわけです。情緒の中では高めちゃってる価値があるから、どうしても言うことを聞かなきゃいけないんだけど、この人の言う通りにしてても大学受かんないわけですよ。だから価値を貶めたいんだけれども、っていうジレンマに入っていて、この時に僕らは東映同一化っていうものをガーッと使うわけですよ。ガーッと。これが一つのやり方。見捨てろっていうやり方でやる。で、これを僕らは情緒的には、つまりですね、この摂食障害になってる人みたいにあからさまにはやんないけど、情緒的にはやるんですよね。無意識に近いレベルでは本当なかなかこれをやるんで、気をつけましょう。ということなんですよ。だって仕事を一緒にしている人に向かってこれをやるということはですね、結局自分が見捨てられるような行動を取り始めて、会社で苦境に立たされるとかやって、なんでこういうことになるんだろうってどっかで思ってるわけですよ。だけれども、それは狙ってやってるんだってことを忘れてはいけないと思うんですよね。少なくとも、その可能性について検討するぐらいのことはあっていいと思うんですよ。だから、東映ドイツ化について知っておくということ。万能空想もセットですけど、もちろんね。知っておいて、ここを軸にものを考えてみるというのは、とっても大事だと思うんですよ。働く私たちにとっては。働いてる時っていうのは上司だろうと、さっきの母が大学の入試に役に立たなかったという通りで、上司だからって別に役に立つわけじゃないじゃないですか。現場での仕事で必ずしも上司が一緒に行くと営業成績が高くなるのかとか言い始めるとキリないと思うんですけど、しかし上司だからなんか言ってくるわけじゃないですか。こういう時に僕ら東映同一化っていうものをガーッと使ってる可能性は結構高いわけですよ。だって取り入れ同一化絶対やりたくなるじゃないですか。 スーパーカウンセラーって言葉はちょっと一時、炎上しましたけど、まあ、自分もスーパーサラリーマンとか、スーパー営業マンとか、昔そういう言葉ありましたから、それ取り込むわけですよ。別に島工作とかでもいいけど、取り入れして、同一化して、この場をなんか収めて、ヒーローになったらいいな、みたいなことぐらいは、思うじゃないですか。思うだけだと思うけど。逆だって当然やるわけですよ。世の中の連中はみんな分かってないと。特に現場のことを上司とかは分かってないと。投影してるわけですよね。脱価値化を目指してるわけですよ。で、この脱価値化された上司にごちゃごちゃ言われるという自分、めっちゃ残念だっていう、こういう自己愛が進行していくわけですよね。気がつけば進行していくってことは十分あり得ると思うんですよね。だから上司に対しても本当にダメで、口うるさくて現場のことが分かっていない上司ってものを投影する。そうすると上司はだんだんそうなっていって、ダメで現場のことが分かってないんだけど、ひたすら口だけは出してくるってことを行うんですよ。それって本当に上司が悪いんじゃなくて自分の投影なのっていう問いをここで立てないでくださいね。これは、ウィニコットの言葉通りなんですよ。自分が作り出したものでありながら、現実からやってきたものでもある。僕らはそういうふうに生きているってことを言いたいわけであって、これは夢なのか現実なのか、永遠にその問いに対する答えは出てこないはずなんです。夢でもあり現実でもあるんですよ。僕らはそういうふうに生きている生き物なんですよ。この投影をしないで見ている現実とか、多分僕らは見ることはほとんどないはず。取り入れせずに生きていく私のアイデンティティとか存在しないはずなんですよ。どっかに諸葛孔明だと思って生きてる佐々木翔吾はいるんですよ。全部それを取り除きましょうと。佐々木翔吾なんだから、父親を取り除き、母親も取り除き、孔明も取り除き、ラオウも取り除きってやってたら空っぽになっちゃうんですよ。何にも残んない可能性が高いんですよね。なんか、もう残るかもしれないですよ。なんかこう1歳だった頃のなんかよくわからん自分みたいなのが残るかもしれないけど、そんなんでは仕事はできないじゃないですか。我々は取り入れ同一化をし、投影同一化をし、夢を現実とミックスさせて、自分のアイデンティティっていう夢を作って、この夢空間で仕事とかもして生きているんですよ、きっと。なもんだから、これは上司が悪いのか、それとも自分の投影なのかっていう問いは、その問い自体がすでに何か神の視点なんですよ。この世の客観というものが、私が見ている知覚の別にある。ないと私は思うんですよ。あったところでそれはなんかブッダの世界とかだから多分サラリーマンの役に立たない。そういう世界に僕らは、生きて活動はしていないはずなんです。だから、ただこれをやってる、このからくりについて一応知ってるということと何も知らないということでは、結構扱いやすさが変わってくるんで、知っておくってことは意味があるだろう。知ればやめられるとかいう話ではない。知ったからって悟れるとかではないからね。そういうことではないんです。で、この投影同一化はもう一つありまして、まあ、この見捨てろってのと似てるんですけれども、私がダメなんですで、投影同一化を完成させるという、自己愛に対するものなんです。自己愛が投影同一化を始めちゃうんでね。相手が自己愛者だということになってくると、僕ら気遅れしますよね。で、見捨てろって迫るっていうやり方もあるんですけれども、もう一つは、私がダメだからっていうふうにして、退いていくっていうやり方もあるんですよ。これも投影同一化では、非常によく頻繁に我々がやってしまう。で、これも職場でこれをやるということは、つまり、その職場を辞めたくなるってことだよねっていうことを見落としちゃいけないと思うんですよね。投影同一化をすることで抑うつ的になっていくわけですよ、だんだん。だって相手は自己愛で価値が低いのに俺様万歳だと思ってるっていう、そういう価値の低い人間だから、本人は価値が高いと思ってるかもしれないが、結局価値があるわけじゃない人間だから、ある種完成した摂食障害の人みたいなものだから、そういう人を前にして、お前は価値が低いって言われる、言うじゃないですか。完成した摂食障害的な人って言いそうじゃないですか。自分摂食は、ついに、食事を、制限することに成功して美しくなった。他みんなバカだっていう、ブスだし、デブだし、バカだしみたいになってるわけで、低く見られてるわけですよ。これをまんま受け入れてしまうと、自分は抑うつ的になるしかないですよ。いや、俺なんか最近甘いものばっかり食べてるし、腹出てるし、この女の子の言う通り、なんか生理的嫌悪感とか催す価値ないわみたいになるじゃないですか。すいません、ここから消えますみたいになるでしょう。 こういう東映同一化を僕らはするんですよ。抑うつ的に東映同一化する。これも万能空想の一種なんだと思うんです。てか万能空想なんですよね。つまりそういう相手なんだということに相手をしておいて、そして相手に、何も期待することはない。もちろん私には何も期待しないでほしい。そうしてここから消えます。自己抹消的って言うんですけれども、消えますというふうに消えていってしまう。そういう、東映同一化の仕方、これにも気をつけましょうと。つまりこの東映同一化というのもですね、もっとマイルド、ずっとマイルドに出ます。会社とかで多分。でも結局その会社からいなくなるとか、その部署からいなくなるということを目指しちゃうんですよ。気がつくとですね、あ、こいつ何言っても伝わんないわ。つまり相手の自己愛というものに対する諦めがあるわけです。ここで価値切り下げをやってるわけですよ。相手の能力を低く、一段低く見積もってますよね。明らかに。わかんないですよ。本当にそうなのかもしれないですよ。この問いを立てても無駄だという話をさっきしたわけです。けれども、結局のところ、これをやるということは、つまり相手に何も期待できないと。例えば自分が、こういう時僕いつもジージー佐藤さんのらっきょうを思い出しちゃうんですけど、大きなミスをしましたと。でもよく課長島耕作とかで出てくるじゃないですか。ああ、この部下に責任はない。すべては私の責任だ。とか、なんとか言って、まあ、ちょっと自己愛的だけど、引っかぶってくれると。そんなことはこういう人には期待できないよねって思うじゃないですか。思うってことは、もしかするとやってくれる人の価値を下げてるわけですよ。だから、自分が、なんちゅうんですかね、本当に相手の価値を相当高く見積もってるならば、迷惑をかけるというような言い方でされているやつで、相手に、なんて、これがユーズなんだと思うんですよね。相手を使用することができるわけですよ。なんかですね、そうだな、横で寝てるとするじゃないですか。音立ちしちゃダメだって思うっていうのは、僕はある意味価値を切り下げてると思うんですよ。割と私はうちの子に対してこれ気をつけてたんですよ。そーっとしないと。うるさいところでも我慢して頑張って寝ろというふうに僕は、割としてはそんなに僕はどうせうるさくはしない方だから。うるさいところでも我慢して頑張ってあんたは寝られる。そういうスキルを持っている。持って、来てきていいはずだ。これいうふうに僕らは関係とか対象を使用することができるはずなんですよ。だから部下が少々しくじったんなら、上司なんだから、うまいこと持ちこたえてやってよってことですよ。そういう期待をし、これができないっていう人は僕は、いっぱいいると思います。でもこれができないのは確かに遠慮深いのかもしれないんですけれども、明らかに価値を一段下げてる可能性はあるわけですよ。やれるだけの人に何かをさせずに置くっていうことが美徳になってるってことは、ひっくり返すとそういうことになると思うんですよね。で、これは僕はやっぱ東映同一化だと思うんですよ。そーっとして、あ、この子寝てるからそーっとしといてあげようというのは、静かなところでなければ寝られない子という現実を作り出していくわけですよ。それは、その子にはそういう能力があるのか、それともこっちが気温はしすぎなのかって問いをここで立てるべきではないと思うんですよ。そんなことはわからないから。やってみなければわからないし、能力を発揮するってことを僕は今言ったので、つまりこれも私が作り出したものであり、外側にあるものであるんですよ。現実のものであると同時に私の創作物であるんですよ。ウィニコットっていうのはそのことを言ってるんだと思うんですよね。いつもいつもこう、外と内からのオーバーラップによって現実はできてるんであって、いや、外には何があるのかだけを取り出して考えるべきでしょうっていう、その考え方を、一見リアリスティって唯物主義的な感じがするんだけど、実は空想の産物なんですよ。内側のない外側などというものはですね、空想の産物なんですよ。我々はいつも東映同一化で現実を作り出す。東映同一化というのは、私がだって、ケンシロウになったつもりでいる飛行をついてくるやつの手ってあるんですから、本当に。もちろんそれはケンシロウの手じゃないけれども、僕はちゃんと痛いんだから。それは 100% 幻想じゃないんですよ。取り入れ同一化っていうのは 100% の幻想では決してないんですよ。同様に、同じように、東映同一化っていうのは幻想ではないんですよ。